こんばんは。
こんばんは。
7年続くパートナーと遠距離恋愛中のシュウです。
恋愛こけ続けてる高博です。
夜の夜の恋バナにふける男たち、略して夜の恋は、そんな対照的な20代男性2人がセキララに恋バナをするラジオです。ぜひ聞いていってください。
はい、お願いします。
はい、ネタ持ってきました。
お、何ですか？
最近インスタでショート動画見てるわけですね、うん、リールね、うん、
見てるね君は。
はい、で朝うとうとしながら見てたわけです、
うんうん、
そしたら妊娠報告サプライズっていう、
あ、
知ってます？
なんかあれじゃん、パカって箱開けたら、
うん、
実は赤ちゃんできたんですみたいな、わーみたいなやつな。
そうそうそうそう、
はいはい、
見る見る、できたの、わーみたいな。でそれをご両親にやってるやつ。
あー、はいはいはいはい、そのパートナーじゃなくてってことね。
そうそう、パートナーとだから夫婦で、
うんうん、
ご両親のところに行って、
うん、
でなんかプレゼントですって言ってパカって開けたら子供な、多分エコーの写真
とかて、あ、
子供だ、え、できたのすごいみたいな。
見たことあるわ、海外のやつとか で、
そう、それ日本人のやつを見たんですけど、
へえ、
そうで、お母さんが「え、本当に？」みたいになってて、
うん、
お父さんはなんかその男泣きみたいな。
へえ、
はいはいはいはい、この下から手でやってこうみたいな、
分かる分かる、
出て思ったわけですよね。そのえ、なんでこの人号泣してるんだろうそんなに嬉しいんかなっていう、
うん、
我が子とかやったら分かるけど、孫ができて、できたことにそんな感動して男泣きする、なんだこれはと思って。
確かに、その心理をちょっと探りたいと。
うん、そう、なんで泣いてるんですかっていうのをちょっと探っていきたいなと思います。あ、
面白いですね、確かに、はい、
それでは行きましょう。
はい、
今週の
夜な恋。夜な恋。
要は夫婦で実家に行きました、
うん、
でケーキを持ってきましたよっつって、
うんうんうん、
で両親がね、開けるわけ、お父さんとお母さん、
うん、
でパカって開けたら、おじいちゃんおばあちゃんへって書いてるの。でお母さんはその「え、嘘！」って、そういうことってなって、お父さんは静かに号泣みたいな。
あ、で
これいいね。でこれ僕実際泣いたんですよ、朝見てね。
あ、泣いたんや。
はいはいはいはい、泣いて感動はして、泣いてすごい目が潤って目が覚めたんですよ。
うんうん、いいやん、
ありがたいことにね、
うん、
でも、ちょっとふと考えて、なんでこんなに泣くんやろみたいな、その親になったことがないから、その分かんないわけ、気持ちがね。
確かに
な。でどう、ちょっと直感を聞いてほしい、なんでこんなに泣いてると思う。
確かに今見て、その、うん、泣けるか泣けへんかで言うと、
うん、
ぶっちゃけ泣けへんなって思った。
あ、自分そのこの映像を見て、
あ、この映像を見て、
はいはいはい、
なんか泣ける点があるとすれば、 BGM が、
うん、
ミセスグリーンアップルの結構感動系の曲やったから
、はい、
なんかその BGM につられて泣くみたいなことはありそうやなと思ったんやけど、
うん、
うーん、そうやな、なんか
なんでこんな泣いてる。
いや、
両親は
仮にね、
うん、
例えばその不妊治療みたいなのをすっごい頑張ってて、その結果報われて2人の努力が実ってよかったね、おめでとうみたいな感じやったら、なんかすごい納得できるというか。
めちゃめちゃわかるね。
そう、それは嬉しい涙な気がするな。
めちゃめちゃわかるね。
ただなんか普通にそのおじいちゃんおばあちゃんになれて嬉しいみたいな感覚っていうのが、
うん、
自分はあまり理解できひんかな、まだちょっと。
そうやね、
うん、
そうやね。で僕ちょっと思ったのは、
うんうん、
そのちょっと斜に構えたその見方なんですけど
うん、うん、
自分が育てた子供が子供できたわけやん、
うん、
だから自分の子供が親になるっていう、なんかその達成感じゃないけど、その自分が育ててきた子が立派な大人になったんだみたいな、
あ、
一人前の大人になったんだみたいな、一人前の人間になったんだっていう気持ちなんかなってちょっと思ったよ。
ああ、なるほどね、そういうことか
って僕は思って、
あ、
で彼女に聞いたんですよ、今日ちょうど電話してたんで。全く同じこと言って
た。似たもん同士やん。
いや、それで思った、うわ、この人めっちゃ車に構えてるやん嬉しかったね。
なるほどね、
うん、
え、もう一回言って、その
だから
子供が、
そう、だから あの成人式みたいな気持ち、
あ
そのとか、うんうんうん、成人式とか卒業式みたいな気持ちで、あ、うんうん、子育て一区切りみたいな、自分が一生懸命頑張って育ててきた子供が、まあ、成人式あって、その次、まあ、結婚式があったかしらんけどあって、で子供ができて、さらに一人前の人間、その幸せな形に近づいてる、よかった安心みたいな、
なるほどね、ふうに思ったんだけど、
それどうどう、
いや、なんかもし自分が子供ができたとしても、
うん、
自分の親にそういうサプライズ正直せんなと思ってて、
うん、
なんかそのサプライズが別に苦手とかじゃなくて、うん、なんかその別に子供ができたことを、まあ、よかったやんとか、
うん、
まあ普通に なんていうのかな、その嬉しいなというか、うん、まあその自分の子供の顔を見てみたいわみたいな風に言ってくれるのは多分いいねんけど、
うん、
なんかもし仮にうわこれでまた一人前になったなみたいな、なんかその自立の過程として子供を作ることっていうのを求められてるんやったら、なんかそれはちょっと嫌かなっていうなんか感じはすごいする。
そうやね、
うん、
って思って
ん。なるほどな、
それやったら嫌やなって思ってん、その、
うーん、
子供がいないと一人前じゃないみたいな、立派な人間じゃないみたいな風に捉えてたら、
うんうんうん、
そのね、嫌やし、例えば僕が子供できて親がやったこれで一人前だね、よかったねみたいな、うんうん、私も幸せみたいな、
うんうん、
なってたら、例えばじゃ妹が知らんけど子供いらん派やとしたら、
うん、
めちゃめちゃ生きづらそうと思って、
うん、
その親は子供、孫ができたら幸せって言ってるけど自分はそうしてあげられないみたいな感じになるから、
うんうんうんうん、
ちょっと大変、その嫌な気持ちになるだろうなって思う、妹が。
いやー、そうね、なんかそのそれこそこういう妊娠報告っていうか、こう子供を産む授かるっていうことに限らず、
うん、
なんか結婚してなかったら未熟みたいな、なんかそういう価値観とかって、
うん、
やんわりやけどなんかあるよなとは正直思うね、なんか自分の中でも
全然あるね、まだね、
うん、
自分の中でも、
あ、その自分の中でもっていうか、あ、自分の中でも、あ、でもなんかゼロではないかも正直、
うん、
なんか、まあ、別にその結婚してようがなかろうが、なんか別にその人はその人でなんか楽しそうやし、うん、いいやんって思うねんけど、
うん、
なんか例えばそのネットフリックスのなんか恋愛リアリティショーで、なんかその未婚のなんか50歳ぐらいの男の人が出てきた時に、え、うん、逆になんかなんでその50歳やのになんか結婚してないんやろうとか、
おー、よく言うやつや、なんありなんじゃねみたいな、
そうそう、みたいなことはぶっちゃけて言うとちょっと思っちゃった、なんかあんのかなみたいな、そので、実際になんかその、ね、その番組内だけで切り取られたその人の描かれた姿やと、まあ、ちょっとカッコつけたがるようなタイプの人やって、
うん、
あ、だからなんかあんまりいい家に恵まれてへんのかなとかはその時はすごい考えたから、
うん、
なんか、うーん、自分の中で別に結婚せなみたいな意識はないよ、そんなに。例えば今の彼女と、まあ、結婚しようって流れになってできたらいいなと思うし、うん、まあ、せんままこのまま普通にゆるゆる生きていくの悪くないなっていう感じも同時にあるのはあんねんけど、
うん、
なんか自分は良くてもなんか外の人に対して思う感情がほんまにマジでゼロじゃないかって言われると、なんか 0.5% ぐらいあるような気はせんでもないなっていうのは正直思っちゃうかも。
なるほど、
うん、
それがその 100% 現れたのがあれなんじゃないっていう、
あ、そのサプライズみたいなってことね、
あ、そので涙するっていう、
あ、
真に心から幸せだと思うわけでしょあれは
そういうことやんな、
うん、
確かにね。
だからすごい不思議な気持ちになった。あ、子供、その孫ができ、その子供に子供ができるってそんな喜ばしいことというか超幸せなことなんだって思ったね。
確かに全然想像つかへんな。仮に自分に子供がおって、でその子供がまあ例えば成人して、まあなんか会社で働いててパートナーができて子供が生まれて。まあ、おーとはなるよね。
うん。お、ええー。
あ、ええー。
すげえやん。
よかったやん、つって。
頑張れよ、つって。
うん。よかったやん。まあ、普通に嬉しい気持ちになるかも。なんかその。
そうそうそう。いいね。嬉しい気持ちになるのは。うん、
すごいなんかこう2人がまあどういう形であれそのこれから家庭を作るみたいな瞬間に携われるのはめっちゃなんか嬉しいんやろなっていうのはすごい想像できるんだけれども、ね、まあ泣くまで行くかな。
そう、まあポロとかもあるかもしれんけど、
な確かに何の涙なんやろな、
あんなに号泣
確かにな
って、
うん、
そうですかってなった。あのかぐや、かぐや姫の物語、
うん、
見たことある？ジブリの。
あ、見てないね。
まあ、あの竹取物語なんですけど、
はいはいはい、
あの沖縄竹取の沖縄
懐かしい、
あのこれ見てほしいんですけどめっちゃ面白い、結構好きなアニメなんで。
中学生以来やね、竹取の
沖縄。竹取の沖縄が、うん、かぐや姫を竹の中で見つけて育てていって、うんうんうんうん、超綺麗だから都に連れて行って、あのいろんな人に求婚される中で、
うん、
かぐや姫は結婚したくないから、
うん、
なんちゃらのまがたまを持ってこいとか、すずめのなんちゃらを持ってこいみたいな、はいはいはい、お題出して、ね、無理でしたみたいなのがあるんだけど、
うんうん、
あれをアニメにしたんですよ。
普通に月に帰るよねその後。
そうそう、最後月に帰んね、
うん、
ネタバレはもう昔にされてるんですけど、
ね、うん、されてるよね、
月に帰るんですよ。であれを僕はあれのテーマは、
うん、
テーマとずれるけど、あれ沖縄やらかしてて
沖縄やらかして
る、やらかしてんすよあいつ。
何
やらかしてるかというと、うん、かぐや姫って、まあ、そのアニメの中でのかぐや姫は最初田舎で暮らしてるんですよね、
うんうん、
超ハッピーなんですよ、草むら駆け回って楽しいみたいな、幸せみたいな、生きてるって実感してて楽しいみたいな感じになってて、でちょっとネタバレになるから嫌な人飛ばしてほしいですけど、うんうん、で沖縄はあのでも女の子の幸せって金持ちと結婚して都に住むことだ、
やべえ
なんですよ。そう、でも当時は当たり前、当時は当たり前
なんですよ。
そうだから連れて行ってあげて、あのいろんな人たちに求婚させていい人を探そうってめっちゃ頑張るわけ。でかぐや姫はそれに、まあ、ちょっと嫌気がさし、まあ、簡単に言うとそういうのに嫌気がさして月に帰らないといけなくなるっていう話なんですけど、
うん、
で最後の一夜だけ飛び出すんですよ、家を、その都の家をダーって飛び出して、で昔過ごしてた、
あの草むらとか、
そう草むらとかの村のとこまで帰って、
えぐ
駆け回ってすっごい楽しそうに踊るんですよ。
やばやば、なんかそれ聞いてるだけちょっと胸えぐられんねんけど。
そうで、あ楽しいって、でも帰らないといけないっていう。で僕ここで言ってた言葉が一番好きなセリフがあるんですけど、うん、生きている実感さえあれば幸せだったっていう言葉があるんです。
うわ、
いや死んでたんですよね、都にいた
時。鳥肌立ったわ。
そうだから、その他人に女の人、その時代の女性はこういうのが幸せだって押し付けて、沖縄が子供のために思った行動が、うん、かぐや姫から生きてる実感を奪って幸せじゃなくしてたんですよ。
うん、
それの感じを感じますっていうあの動画。
怖っ、ちょっと待って、そのさ見方であの動画もう一回見返したらさ、めちゃくちゃ怖いよな。
うん、そう、たまたま一致してね、子供の価値観と親の価値観が、ね、だからみんなハッピーやねんけど、うん、そうじゃない場合って、そうじゃない場合やとしたら、子供がいたら、あと孫ができることが幸せ、その子供に子供ができたら嬉しいっていう素晴らしいことだっていう価値観と、もしもその子供が、私は子供がいりませんってい
う
価値観やとしたら、そのマッチしないわけ。
確かに、
だからそういうのをすごい感じたんですよ。
あれ見て、あの動画にさ60万件ぐらいについてたよね。
めちゃめちゃついてね。
なあ、
まあ、いいんやけどね、なんかみんな幸せそ
う、うんうんうん、
あの家族はいいんやけど、なんかそれが自分がなったらとか、自分の親がなんか子供、あごめん、あの人たちが子供はいた方が立派だって思ってるかは知らんけど、
うんうん、
あのもしそうやとしたら、その自分がそう子供に対してそういうスタンスで関わったりとか、親にそういうスタンスで関われたらすごい嫌やなっていうのを思った
っていう、ね、うーん、確かに。
いやでも思ったね、まあはい、
そう思ってる親御さんとか、まあ、特にその年配の世代の人とかは多いような気もするよね、うん、なんかすごく
多いと思うね。なんか知り合いのおばあちゃんとかやったら、
うんうん、
あのなんか孫がその自分の子供の子供の子供が生まれる、ひ孫が生まれるっていうので、うんうんうん、あなんかひ孫が生まれるの幸せやわってなんか言ったりしてたって言ってて、ああなるほどみたいな、なんか何が幸せなのかあんま分からんって、その聞いてみたいですね、なんでかね。
まあ、なんかその何だっけな、 ラボットっていう、
うん、
あのロボット、
うん、
いわゆるその機械学習をなんか搭載したロボットみたいなのがあって、例えばそのヒューンみたいな鳴き声でこう近づいてきたそのラボットに対して例えば、うん、よしよしみたいなすると喜ぶね。
ああ、この可愛い顔のやつね。
そう、可愛い顔のロボット。
はいはいはい。
を、なんか作った人と、うん、ワイヤードっていうなんか、結構科学系の、雑誌の編集長して松本さんって人やったかな、うん、のなんか対談のそのイベントみたいに一回行ったことがあんねんけど。
う
ん、
いやいや、面白そう。
なんかその時に、そのラボットをなんで作ったかみたいな、なんかその背景のうちの一つに、なんかその高齢者が、めでるものがないっていうところの課題を解決したいみたいな話をしていて、
なるほど。
なんかその特に海外とかやと結構その多趣味な高齢者の方ってすごい多いんやって。まあ特にその人が挙げたのはドイツやったんやけど、なぜか、
うん、
そのドイツやったら例えばおじいちゃんとかがその会社辞めて高齢になって今までできひんかったなんかその車の改造とかなんかバイクいじりみたいなとか DIY とかなんかそういうのにすごい精を出して楽しいみたいな、結構そういう趣味を充実してる人とかすごい多いらしいんやけど、
うん、
なんか、ね、まあその極端な話ね、全然その全員が全員ってわけじゃないけど、あんまりその日本の中でさ、こう例えば寿、違う何だっけ、あれ定年退社とかしてさ、
うん、
なんかその後すごいこう趣味が充実してるおじいちゃんおばあちゃんってあんま聞かへんというか、
確かにね、
まあ一部その友達そう旅行行ったりとか聞くけど、まあなんかちょっとまあ最初のうちはよっしゃ趣味のゴルフやるぞってなってもそのうち飽きてきちゃうみたいな、
うん、
っていうのがあって、なんかそういう時に例えばその手段としてじゃあ動物を飼うとかもあるかもしれへんけど、うん、そのうちの一つとしてロボットっていうのが、まあ、あるとよりこう人間はハッピーになるんじゃないか的なこと言ってたんよ、
うん、
でその論理でいくとそのめっちゃ極論やけど、うん、そのおじいちゃんおばあちゃんが生きてる意義を見出せるのは孫っていうその可愛がれる存在がおるからみたいな話をそのイベントではしていて、
なるほど、
まあ、それでいくと確かにそのいろんなそのひ孫とかひひ孫とか何だっけあるなんちゃら孫みたいなのあるけど、
うん、
が増えていけば増えていくほど自分のなんかその可愛がれる対象というか人生が充実してる、
うん、
だからある意味それこそそのさっきのかぐや姫の話で言うと生きてる実感みたいなのが湧くんやろね、すごい
親にはね、
そう生命体に触れるということで、
はあ、なるほど、
うん、
確かに、
まあなんか分からんでもないよその気持ちは、
うん、そうだね、
なんかそのやっぱり今まあ、ちょっとレベル感全然違うけど、
うん、
まあ、働いてるその NPO で僕働い、うん、ちょっと働いてるんですけど、
うん、
なんかそこは、その定時制高校の、まあ、いわゆるその学童みたいな放課後の居場所作りのスタッフみたいなのをしてて、
うん、
でそこでやっぱ思うもん、なんかその自分が今この年齢になって10個ぐらい下の子たちと関わったりして普通に遊んだり雑談したり、まあ、時には悩みを聞いてみたいなこととかをしてると、うん、まあ、やっぱりその、まあ、いわゆるその愛す対象といいますかができるってことは、うん、まあ、すごく自分の人生の充実につながるなっていう感覚はめっちゃわかる。
なるほど。
うん。が、
それがわかる。うん。
まあ、それを、まあ、その人に押し付けるというか。その世代で連鎖していくのが当たり前と思うことはまあちょっと怖いかなっていう気もするかな。
確かにね。だからみんななんか庭いじりとかすればいいんや。
いやでもな、庭いじりとかも多分飽きるんやと思うねんな。
いやー、なるほどね。
そうで、個人的に言っちゃいいのは、
うん、
まあ、もちろんその孫を可愛がりたいという気持ちももちろんそうなんやけれども、
うん、まあ、可愛がってほしいけどね、ま、孫ができたらね、
やっぱりおじいちゃん、あ、まあそうやな、おじいちゃんおばあちゃんの他の世代の、世代じゃない、横のつながりを作るか、
うん、
逆に全然違う世代の全く別の家の子供とかとつながるかみたいな関わり方をすると、うん、結構その孫を作るとかいうその手段以外で性の実感を得られやすくなるんじゃないかなみたいなことはすごい思っていて、
確かに、
そう、なんかそこってぶっちゃけめっちゃ嫌な言い方するけど、まあ無害じゃない、
うん、
その別に世代間連鎖するわけでもないし、
うん、
まあ普通にお友達になるだけみたいな感覚があるから、なんかほんまにその庭いじりとかやと どうしても飽きが来る、人間絶対に。
じゃあ人間に関わる方がいいと。
絶対そうやと思う。
はいはいはい。
っていうのは、あるかな。まあそれがなんか、よりその、例えば一緒にご飯を食べるとか、
うん、
趣味を一緒に楽しむみたいな関係性やと、まあ、より良いかなっていう。
確かにね。でもさ、あの動画の人たちさ、
うん、
友達おりそうじゃない？
それわかんないけど。まあでも確かに明るそう。なんか、友達がいなさそうな、ご夫婦にはあまり見えへんかったかも。
うん。
確かにな。
そうです。で、おじいちゃんおばあちゃんって分かるんやけど、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんがひ孫できて嬉しいとかやったら、まあそういうめでる対象みたいな分かるんやけど、
うんうんうん、
でもさ、多分、僕らの父、母の世代、両親の世代ってさ、
うん、
多分50代とかさ、
うん、
まあ50から65までみたいな感じやん、多分。
うんうんうん、そうやな。
だからその代で、っていう、その代で孫ができて嬉しい。うん。他に何か思いつく？その一人前だみたいなのと、まあ、めでる対象が増えるというのと、
うんうんうん、その孫が、孫ができる以外のってことやね。
あと、その孫ができてなんで泣いてるかっていう理由ね。
一人前とめでる対象が増えると、
うん、
あと何かあるんかな、それ以外に。
なんもうなるんかな、僕も。なんか
意外とな、こういうこと言ってるけど、なんか意外とその年齢だったら、あの時なんであんなん言ってたやろみたいな。
うん、なるんかもしれない。でも確かに自分がめちゃめちゃ子育て苦労して頑張って、でもそれでこう幸せな家庭を築いたっていうのがあったら、あ、子供もそうやってこう、生きていく幸せを感じるんだろうなみたいなのをなんか思ったりするんかな。
あ、それめっちゃ苦手かも。
だどういうこと？やられるのか。
やられるっていうか、それ、その感情を持つのすっごい嫌かも。自分が。
自分が？なんでなんで？
え、いやなんかその苦労して幸せな家庭築いたってマジで思いたくないかも。
なんで？
いやなんか、あんまりその、いやちょっと今の言った言葉の解釈がちょっと間違ってるかもしれないけど。
あ、いいよいいよ。
なんか、閉鎖的じゃない、すごく。
はいはいはい。あ、他の選択肢で幸せになれる可能性もある
とかも
あ
ったということたやろうし、なんか、うん、その手塩にかけて、もちろん子育てって大変なの重々分かってねけど、うん、手塩にかけて育てた我が子がこんな風になってくれた自分は誇らしいみたいなって、うん、なんか自分はちょっと気持ち悪いなって思っちゃうっていうか、
はいはいはい、
もっとなんか距離感保ちたい、子供とも。なんか、
なるほど。
ちょっと子供と距離、まあ、もちろん子育てはすんねんけど、距離的には、うん、その、見守る立場であって、
うん、
見守ってて、子供がすくすく成長していって、大人になっていく姿は嬉しいなって、純粋に思うねんけど、自分たちが頑張って子供がこういう風になりましたっていう因果関係を作って、幸せ感じるのは、ちょっと自分は気持ち悪い。
なるほど。
それよりかは、まあ、自分とかパートナーもそうやし、いろんな大人が、この子の成長を一緒に見守って立派になって元気に育ってくれたっていうことに対してはすごい嬉しいけど、あんまりその子供を手塩にかけて育てたとかあんま好きじゃないねんな、正直。
なるほど。
まああんねんけど、事実として、そういうことは、
うん、あ、そう、わかるくて、僕も結構同じ感じやと思う。ちょっと自分の話を受けすると、うん、あ、というか聞いてほしいんですけど、その僕の母親、最近思い出したんですけど、
うんうん、
僕の母親結構、僕が小学生とかの時からでもその対等な人間として関わってるからみたいなスタンスで関わってくれてたんですよ、
ね、すごいね、なかなかおらんね。
そうだから、その僕がその一人の人間として判断能力を持っているという期待と前提で関わってくれてたから、結構そういう風に僕は育ったと思ってて、
うん、
いや僕も子供にそういう風に接した、できるとしたらね、うんうんうんうん、そういう風に接したいなと思ってるんですよね、
うんうん、
でっていうことですよね。
ああ、そうそうそうそう、合ってる合ってる合ってる。
自分が保護してあの育ててる対象みたいな感じじゃなくて、一人の人間だから勝手に育つけど、まあ、サポートはもちろんしますよ、
う
んうん、みたいなことですよね。ああ、わかるわかる、なるほどなるほど。
なんか自分の価値観を刷り込ませたみたいな感覚になりそうで嫌やなっていう、う
ん、なるほど、
めっちゃ思うねんな。
いやでもそれわかるけど、 でもなんかなりそうよな。なんかさ、
いや、わかるわかる、なりそうやなと思う。
だいたいさ、人間ってちょっともうちょっとそのあもっと小さい話のレベルで言うと、うん、なんか例えば自分、僕は公立中学校行ってたんですけど、うんうん、公立中学校の方がいいと思ってるんですよ私立より、
はいはいはい、
みたいなこととまあ同じで、子供いるっていう経験してたらいないっていう経験できないじゃないですか。
いや間違いないな。
だからいた方がいいってなんか思うのは多分あの自然な思考というか、なんか無理のない思考をするとそうなるんやろうなと思いますね。
確かに。でしかもなおさらその子供持ってよかったとか、
うん、
めっちゃ強く思うんやったら、なんかあえてこの子の私たちと同じ幸せをきっと感じてくれるんだろうなっていう涙みたいな感じなんでしょうね。そう
だ
ね。
だからめっちゃ幸せな家庭なんやろな。
確かに。我々がすげえうがった見方をしてるだけの可能性ない？
そう、あのあるある、この30分間ずっと思ってた何話してるんやろうって幸せやからいいやんっていう気持ちもありつつ、うんうん、でもなんか思っちゃうんよなっていうね。
いやでもいい違和感よね、それはすごく。
そうっすね、うん、いやそうそうそうそう、だからまあこういう話ができる友達がいて嬉しいです。
あ、よかったよかった、
うん、っていう話でしためっちゃ喋ってた、30分ぐらい喋ってた、
うん、いやでも面白いテーマやと思う、すっごい。
そう、でもちょっと聞きたい、他のあのリスナーさんにも聞きたいですね。なんでちょっとでも URL 貼ったらなんか嫌な感じになるから URL は貼らんので、うんうん、自分でその妊娠報告サプライズとか、
うんうん
うん、調べて見てみてほしいんですけど、
うん、
そう、あの見てなんでこんな泣くのかっていう両親が、
確かに
ちょっと考えて、まあ、あのお便りでもいいし、あの Spotify とかのアンケート機能があるんで、そこからちょっと送ってもらえると嬉しいなと思います。
いやっていうかよくよく考えるとさ、
うん、
こんな恋愛とか性にまつわる話でさ、
うん、
100何十話も続いてるのにえぐない？
そのラジオの振り返り、
いや急に思ってなんか今
このラジオな、うん、いやそうやで、ほんまに
えぐいな。
うん、もうちょっと130なんでね。
たまに言われるもん、友達に、え、うん、何話してんの、恋バナはみたいな、よう持つな130もみたいな確かにみたいな、
しますね。だって人生やもん、人と関わる
というのは。ほんまにそうやわ、
うん、いっぱいありますよ。
いや、 やっていきましょう、これからも、
ね、はい、じゃあこれからもやっていくので、あのフォローして待っててください、皆さん、はい、
ぜひぜひ。
あとあの LINE でお知らせするので、うん、こういう投稿今日しましたよっていつも頑張ってやってるんで、
うん、
LINE 公式アカウントへの登録も説明欄からぜひお願いします。これ一番お願いしたいですね。
はい、そうやな。
はい。お願いします。
お願いします。
でももう一個ね、あの投げ銭もありますので、応援したいな、これずっと聞きたいなというふうに思ってもらえたら、あの、うん、直接的な支援をね、
できますので、
はい、できますので、ぜひお願いします。
はい。
はい、じゃあそんな感じで、今日もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、じゃあおやすみなさい。
おやすみなさい。
良い夢を。
良い夢を。